長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。
今月は在宅療養とお薬について、葛西薬局の岩井彩子さんに伺います。岩井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、在宅療養という言葉、最近よく耳にしますが、これは薬とどのように関わっているんでしょうか？
在宅療養とは、医療や介護などのサービスを受けながら、ご自宅など住み慣れた環境で過ごすことを意味します。2022年、長野県の人口に占める65歳以上の高齢者の割合が過去最高を記録したと報告されました。その後も、75歳以上の高齢者の割合は増加しており、高齢化に伴う在宅療養のニーズが高まっています。高齢となり介護が必要となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、地域が一体となり医療や介護などの支援サービスを提供する仕組みが作られています。薬剤師もこの地域のチームの一員として、在宅療養中の患者さんのサポートをさせていただいています。
在宅療養では薬剤師さんはどういったことをするんでしょうか？
はい、通院が困難な方に医師の処方箋に基づいて調剤したお薬を持参して、お薬の飲み方や使用法、効果、保管方法など分かりやすくご説明します。また緊急の場合にもお薬を用意してお届けしています。薬剤師がご自宅へ伺うことで、患者さんと直接関わり、生活の中でのお薬の効果や副作用を確認することができます。お薬に関して疑問に思うこと、不安に思うことなど、きめ細かくご相談をお受けします。
はい、じゃあその患者さんからのご相談でどういった内容多いんですか？
薬の種類が多くて管理ができない、飲み忘れてしまう、飲み込む力が弱く錠剤やカプセルが飲み込めない、お薬を飲むと眠ってばかりいるなど、さまざまなご相談があります。
本当にいろんな相談ありますね。
ですね。
では具体的にどのように解決していくんでしょうか？
例えばお薬の管理や飲み忘れについては、一包化といって、錠剤やカプセルなどを1回分ずつパックにして、それを服薬カレンダーやお薬箱に飲む薬と時間が確認できるようにセットします。飲み込みにくい場合は粉薬や液剤への変更を医師に提案したり、錠剤を潰したり溶かしたりするなどの工夫も行います。お薬の数の調節などの提案もいたします。また残薬など医師に報告して整理することもできます。患者さんの状態に合わせて最善の方法を一緒に考えます。
はい、多くの病院とか医院にかかっている場合は、どこでどのお薬をもらったのかなってわからなくなってしまうこともありますよね。
そうですね。お薬が多いと患者さんもそれを支えるご家族も大変だと思います。そんな時は薬剤師がお薬手帳などで確認して、同じ薬は出ていないか、飲み合わせは大丈夫かといったことを分かりやすくご説明します。高齢になると多くの医療機関から処方してもらったお薬を併用するケースが増えるため、ポリファーマシーが起こりやすくなると言われています。ポリファーマシーとは、複数の過剰なお薬が処方されていることによって患者さんに不利益が生じる状況のことです。例えば飲み合わせによる副作用の発生や、飲み間違い、飲み忘れなど、患者さんの健康維持に関わる様々な問題のことを指します。そしてこれは医療費にも大きく関係しています。
副作用っていうのも防げますか？
はい、訪問の前に飲み合わせなどを確認します。そして訪問した際には、お食事はいつも通り美味しく召し上がれているか、お通じの調子や夜は眠れているかどうか、湿疹が出ていないか、お 薬による体調の変化などをお聞きします。そこで副作用と疑われる症状があった場合にはすぐに関わっている多職種と連携して患者さんに適した対処をします。また薬剤師は副作用の確認だけではなくお薬が期待した効果を発揮しているかといった評価もしています。お薬とは直接関係ないかもしれないと思うことでも相談していただくことでより良い治療の助けになることもあります。
はい、在宅患者訪問はどういった方が対象になるんですか？
通院困難な方で医師が治療上必要であると認めた方が対象となります。例えば一人暮らしの高齢の方やご夫婦でも老老介護で薬局までおいでいただくことが困難な方、認知症の方などです。また障害があってお薬を取りに来られない方や在宅で療養しているお子さんのお薬の管理も訪問してお手伝いする場合もあります。今日は都合があって薬局に行けないからお薬を届けてほしいといったご利用はできませんのでご注意ください。
はい、訪問してほしい場合はどうしたらいいでしょう？
かかりつけ医やケアマネージャー、訪問看護師さんに相談したりお住まいの近くの地域包括支援センターにご相談されたりするのも良いと思います。もちろんかかりつけ薬局への直接のご相談も大歓迎です。お薬の管理でお困りの方、どこに相談したら良いか迷われる方はぜひ薬局にご相談ください。
はい、でこの制度を利用するのに費用や手続きというのは必要なんですか？
はい、個人のお宅か複数名以上入居している施設かによって費用が異なります。介護保険をお持ちの1割負担の方はおおむね1回518円で月4回までの訪問が可能です。医療保険では1回650円です。お薬の管理がうまくできるまでの期間だけご利用いただくといったこともできます。
この在宅訪問で特に気をつけていることってありますか？
はい、一番は患者さんが望む生活に向けてご本人やご家族がおっしゃる言葉に耳を傾け共感し、お薬を通して今困っていることを改善できるように考えています。また体調の変化に気がつくことも重要ですので、ここ数日の明らかな変化がある場合には迷わずチームと連携をとっていきます。そしてもう一つ大事なこととして、ご本人を支えているご家族の方がお疲れになっていないかといった点にも配慮を心がけております。
昔はあんまりなかったと思うんですが、在宅療養がこれからはきっとねもっと増えていくようになっていくかと思うんですが、そうするとさらに薬剤師さんの仕事も広がっていきますね。
そうですね、今後も高齢化が一層進むと予測されています。2世代3世代が同居していた時代とは異なり、現在では核家族が当たり前と言われる時代になっています。家族だけで抱え込まず、患者さんも在宅療養を支えるそのご家族もお互いが自分らしく生活できるよう、こういった地域などの助けを活用していってほしいと思います。薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導というシステムをご存知だった方も、初めて知ったという方も、お薬でお困りの方が周りにいらっしゃるようでしたらお気軽にご相談ください。
はい、今回は在宅療養とお薬について葛西薬局の岩井彩子さんに伺いました。岩井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。